マタイによる福音書第14章の22節から25節。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何隅立て4か離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。超多忙という言葉が あります。多忙にもっと加えて超というのがついて、超多忙という。で、イエス様の働きを見てみますと、本当に超がつくぐらい多忙だったんだろうなというふうに思います。たった3年間しかイエス様は活動されていませんけども、本当にいろいろなことを話されたり癒されたりしておられました。ただイエス様に超多忙というのはとっても失礼だなというふうに思います。なぜなら超多忙という字を分解すれば、多くのことを多くの心を忘れるって書くんですよね。それを超えているという、そんなことは神様にないので超多忙ではなかったんだと思います。イエス様の働きというのは本当にびっしり詰まった働き、3年間本当に毎日毎日びっしり詰まった働き、しかしその中にもう一つ繊細な働きというのがあります。私たちはびっしり詰まった働きの中で何かこう手を抜こうとしますけども、イエス様はそれをされなかったのです。とっても一人一人に繊細な働きをしておられます。しかもその中で一人の時間を必ず持っておられるということが本当に不思議です。びっしり詰まった繊細な働きの中で緩やかな時間を必ず持っておられる、このバランス、このバランスがとっても聖書には素晴らしく書いてあるなと思います。そしてこの緩やかな時間の中でイエス様は祈りの時を過ごされているというのが今日の箇所です。イエス様は祈るために山に登られます。山に登るという表現は聖書では神様に出会うということを意味します。モーセも山に登って神様と出会い十戒を与えられています。またイエス様も山に登って変容されたというところもあります。ただ一人で山に登り祈る、そこには実は神様と対話をされているという、そのことを言っています。イエス様の宣教活動の中にも避けられない現実とか多くの問題とか課題とか山積みしています。しかしその時だからこそイエス様は一人山に登って神様と話をしておられたのかもしれません。この時間はイエス様にとってなくてはならない貴重な時間だったと思うのです。そう思うとびっしり詰まった働きの中で、この緩やかな祈りの時間というのがイエス様を支えていたのだというふうに思います。事務局にいた時に、自宅は広島にありましたので、よく飛行機をこう利用してこう、帰っていたのです。で、羽田から飛ぶとだいたい富士山の上空あたりで機長の挨拶がありますよね。当たり前の機長の挨拶が、多分富士山が見ている時には下に見えますよという。で、その機長の挨拶にいつもですね、どうでもいいなと思いながら聞いてたんですよね。空路上の天候や温度や地上からの位置とか到着地の天候、多分必要な人もいると思うんですけど、あまり自分には関係ないなと。で、その中に飛行機のスピードというのをアナウンスがあるんですよね。と思いながら。で、この飛行中のスピードっていうのは航空力学や物理学やその他諸々の繊細や緻密な計画によって算出されているっていう、そのことをなんか一生懸命言っているんですね。それが何なのかなと思いながら聞いていまして、で、その機長、ある時機長はですね、でも簡単に説明すると時速何キロですって言われたんですね。それでいいかなと思ったんですね。で、これぐらい貴重な計算のもとに、飛行機は運航されているので安全ですよという、そういう話だったと思います。ただその機長が面白いことを言ってたんですね。で、その空を飛んでる間はですね、緻密な計算といろんなものがこう、 まあ、出来上がって繊細に計算されてるんだけれど、しかし地上に降りて着陸して駐機場までの行く時の速度っていうのが法律でも決まっています。それはどうなってるかっていうと、安全にかつ速やかに停止できるスピード、それしか書いてないって。だから飛行機を飛んでる時が一番厳しいのだって話をされていて、ああこれは面白いなと思ってびっくりしました。確かに安全にかつ速やかに停止できるスピードってよくわかるんですね。この繊細さと細やかさとその緩やかさのバランスがあって飛行機は安全に飛行されてんだなと、そう思いながらそのアナウンスを聞いていました。イエス様は群衆を解散させてから祈るために一人病にお登りになったってあります。繊細さばかりだと疲れます。緩やかさだけだと違う意味でまた疲れます。やはりこのバランスがやっぱり大切なのでしょう。このバランスがあって初めて両者が生きてくるというふうに思います。イエス様の繊細さと緩やかさのバランスは祈りによって保たれている。一人で祈る時間が私たちに恵み多い時間であるのは、多分そういうことの中に祈りがあるからだというふうに思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち日々生活の中で大変忙しく働いています。その中でもこのように礼拝を持たれ、そして祈る時間を神様はきちんと用意してくださっています。どうかこの時間があなたにあって恵みの時間でありますように、そして私たちが生きている中であなたからいただく大きな恵みに感謝することのできる時間とさせてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族、一人一人をお守りください。病床にある兄弟姉妹には癒しの御手が述べられ、看病する家族には慰めが与えられますように。また悩み苦しみのうちにある兄弟姉妹には、今日もあなたが共にいて、あなたが支え、守り、導いてください。今日一日も私たちに与えた務めを果たすことができるように、あなたが共にいて強めてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。